以前ですね、ザ・ショックというテレビ番組を見ました。世界で起こったいろいろな事故とか事件を、映像で紹介した、90分ぐらいの番組だったんですね。これはもうただのイメージの写真ですけれども、その中で非常に興味深い映像がありました。ものすごいスピードで走っている F1 のレースカーが転倒したんですね。で、その車のレーサーが、他の自動車にですね、跳ねられないようにということで、命からがら四つん這いになって、その車から這い出して逃げていきました。でもですね、そのもう四つん這いになっている格好が非常に、ユーモラスに見えてしまったんですね。それで、スタンドの前でそれを見ていた観客は大声を上げて指を指しながらそれを笑っていたんです。ところが、その後からやってきたもう一台の自動車が、車が他の車と接触をして、今度はですね、もう派手に火を吹きながら空中高く飛び上がって、そして観客席の中にドーンと落ちていくという、非常にですね、悲劇的な、衝撃的な映像でした。で、そのテレビ番組はですね、大変興味を持たせる編集をしておりまして、火を吹いた自動車が、飛び上がって、そして観客席に落ちていくその直前に映像を一時停止したんですね。で、ほんの1秒後には自分の死が迫ってきているというのに、その、火を吹いて落ちてくる車の下には観客たちがですね、それに気づかないで笑っている、そういう映像がそこに映し出されたんですね。そしてまた映像が動き始めるんですけれども、その火を吐く、車が観客席に落ちて、多くの人々が犠牲になったと、そういう映像でした。自分の死がわずか1秒後に迫ってきているという時に、まだそのことに気づかないで大口を上げて人事だと思って笑っている、私たちの人生の中にはそういうことがたくさんあるのかもしれません。人事だと思っているけれども、実はそうではなくて、すぐそこまで最後の時が迫っているかもしれないんです。2004年9月、紀伊半島南東沖で震度5の地震が起こりました。この時、三重県の尾鷲市では、津波警報と避難勧告が繰り返し出されました。その時ですね、住民がどのような行動を取ったかということを、群馬大学の片田教授が調査をしました。で、それで分かったことは、ある住民はテレビで警報を知らされました。で、それを見た住民たちはですね、ある人たちは逃げるどころか川に様子を見に行ったっていうんですね。またある人は、海のその潮が上がってきた地点で逃げようと思っていたようなんですね。で、そのまま家にいたそうです。調査によると、避難勧告が出た地域のわずか 6% の人しか避難をしていなかったということが分かりました。この尾鷲市というのは津波の常襲地帯と言われていて、過去に何度も何度もですね、津波による被害を受けていた町なんですね。なぜ住民は避難をしなかったんでしょうか。片田教授はこういうふうに分析をしているんですね。住民は津波が来るんじゃないかという気持ちは持っていた。ひょっとしたら大きな津波が来るかもしれないということも感じていた。だが自分は被害に遭わないという根拠のない意識が働いていたというんですね。で、片田教授はこのことをですね、正常化の偏見という言葉で説明をしておられました。火災とか津波とか、もう目の前にですね、危機が迫っているにもかかわらず、自分は助かる、 自分だけは大丈夫だと思い込む、そういう傾向が人間にはあるって言うんですね。で、実は問題はこの私たちの危機意識のなさ以上に、その危機が恐ろしいスピードで私たちに今迫ってきているということなんです。いろんな情報があふれ、世界の動きがどんどん進展している昨今は、ドッグイヤーというふうに呼ばれています。で、最近ではですね、人間の18倍のスピードで成長するネズミになぞらえたマウスイヤーという表現も登場しているんですね。で、聖書はこのような、時代、今の時代を終わりの時と呼んでいるんですね。終末時代。で、この終末時代がどういうスピードで進行していくのか、そして、どのように終わりを迎えていくのか。で、これはですね、ハスの葉っぱの広がりに例えられていることがあるんですね。で、このハスの葉っぱっていうのは、毎日新しい葉をつけていくのだそうです。まあ、仮にですね、毎日その葉っぱが2倍になっていくというふうに、考えてみたいと思うんですけども、例えば1日目ハスの葉っぱが1枚ありました。そして2日目は何枚になりますか？倍ですから2枚になります。3日目は4枚ですね。4日目は8。これ以上突っ込むとちょっと怖いことになりそうなので、こうやってどんどん増えていく。そしてですね、池の半分まで葉が増え広がっていったのは100日目だったとします。じゃあですね、この池が、ハスの葉っぱでいっぱいに埋め尽くされるのは何日目でしょうか。100日目でようやく半分に到達しましたから、じゃああと100日かかって200日目にいっぱいになりますかね。そうではなくて、101日目、半分になった次の翌日には倍になっていく。この例えは、終わりの時代に世界がどのようなスピードで動いていくのかということを表しています。今後、人口増加や環境汚染、地球温暖化、食料不足、まあ、こういった問題が加速していくだけではなくて、今まで考えられなかったような出来事が次から次へと起こっていくことになります。もう一体次に何が起こるのか予測さえできないような状況がやってくるんですね。歴史学者のアーノルド・トゥインビーのこの言葉には重みがあります。我々の父祖たちの信仰に立ち返れと呼びかけているんですね。私たち人間の知識や経験には限界があります。歴史を見通すことができないのが私たち人間なんですね。だからこそこの歴史学者はですね、私たちの父祖たちの信仰、つまり聖書、神の言葉に目を向けなさい、もっと高い視点からもっと広い視野で見ていく必要があるんだということを訴えています。では、この聖書や予言の書と言われているものは、これからの世界についてどのように言っているんでしょうか。旧約聖書にダニエル書という予言書があります。その12章1節にですね、こう書かれているんです。また、国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。かつて人類が、世界が経験したことのないほどの困難な時代がやってくると、もうはっきりと言われているんですね。以前も紹介しましたけれども、エレン・ホワイトという作家はですね、教会の指導者はこのように予言をしています。人間のどんな鎮痛剤も癒すことのできない世界的な悲しみの時がまさにやってきます。世界が 最終の大いなる破滅に見舞われるその以前に、人類の偉大さを自賛させる記念的建造物が塵の山と化します。また別のところではこういう言葉も残されています。地上歴史の最後のシーンにおいて戦争が荒らしまくるでしょう。伝染病、悪疫、飢饉が起こるでしょう。大海原の水は境界を越えて溢れるでしょう。人命と財産は大火と洪水で失われるでしょう。これらの言葉を読んでいくと、私たちはぼーっとしてはいられないですよね。つまりこの世界は確実に終わりに向かって進んでいるということなんです。今から10年ほど前だったと思いますけれども、大河ドラマにですね、龍馬伝という、ドラマが放映されていました。で、私もですね、そのドラマが好きで、もう毎晩その時間になるとですね、テレビの前に正座して龍馬とか言いながらですね、見ていたことを思い出すんですけども、そのドラマの中で、死の商人と言われた、トーマス・グラバーが出てくるんです。で、彼がですね、この龍馬伝というドラマの中で、喋っていた言葉が非常に印象的だったんですね。私はそれを、メモをしていたんですけども、ドラマの中で、トーマス・グラバーはこういう言葉を語っているんです。今この国が存亡の危機にあると分かっている日本人は誰一人いないのさ。で、当時ですね、日本人は、今自分たちが置かれている状況が全く見えていないと彼は分析をしていたんですね。実際鎖国を続けていた日本には世界を読むそのような目がありませんでした。でも皆さん、これはドキッとさせられるような言葉ではないでしょうか。江戸末期の日本のことだけではなくて、今の日本や世界のことを言われているような気がするんですね。だから聖書は私たちにこう警告しているんです。2000年前に語られたイエス・キリストの言葉に注目してみたいと思います。これはですね、この講演会の初日にもこの前半の部分少し紹介をさせていただきました。マタイによる福音書24章36節からの言葉です。その日その時、これはイエス・キリストの再臨の時は誰も知らない。天の御使いたちも天使たちも、また子も子っていうのはイエス・キリストも知らない。ただ父、天の父なる神様だけが知っておられる。人の子、イエス・キリストのことですね。イエス・キリストの現れるのも、キリストの再臨もちょうどノアの時のようであろうと。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭、のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子イエス・キリストの現れるのもそのようであろう。その日その時、キリストの再臨の時、その時の世の中の状況はノアの時代と同じだとキリストは言われたんですね。世界的な大洪水が起こって全てを飲み尽くしていった、あのノアの洪水の出来事のことを表しています。じゃあ実際このノアの時代、一体どういう時代だったんでしょうか。創世記、旧約聖書の創世記の6章5節にこういう言葉が書かれています。これノアの時代の人々のことを書いたところなんですけれども、主は、神様は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。今私たちは悪いニュースを聞かない日はないと思います。現代の社会もここに書かれているようにノアの時代と全く同じような状況になってきているんだということがわかるんですね。 では、このノアの箱舟の話、この、世界的な大洪水っていうのは実際にあったんでしょうか。これはですね、人工衛星から撮った、アララテ山の映像なんですね。旧約聖書の創世記の中に、このノアの箱舟は、このアララテ山に漂着したということが、旧約聖書に記録されています。ですから、もう毎年のようにですね、多くの探検家たちが、それを探そうとしています。これはもう、かなり少し前のニュースで報じられていたものなんですけれども、ノアの箱舟の残骸らしきものが映っているというのが、この赤い印で囲まれている部分なんですね。で、ネットで調べてみましたら、この手の話は結構、出ていまして、まあ、どれもですね、確かな証拠はありませんので、ここで、このような話をすることは差し控えておきたいと思います。旧約聖書の創世記の記録をまず見てみたいと思うんですね。創世記7章の11節と12節。それは、これ洪水のことですね。ノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が、開けて、雨は40日40夜地に降り注いだと書かれています。つまり空から降ってきた水と地中から吹き出してきた地下水によって、地球の陸地が覆い尽くされたんだということなんですね。そしてもう一つ、これは創世記1章一番最初のところに書かれている天地創造の記録なんですね。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水とを分けられた。神はその大空の上の水、分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった第二日である。で、ここからですね、創造論を信じる科学者たちは、このような推論を立てているんですね。この図をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、神様はですね、水蒸気の層を上の水と下の水に分けられたと今読んだところに書いてあるんですね。そしてその間に大空、つまり大気圏を作られたわけなんです。で、この大空の大気圏の下の水っていうのはこの地上、そして地下に存在する水となりました。で、先ほど読んだ創世記7章に、その日に大いなる淵の源はことごとく破れとありましたけれども、ノアの洪水の時、この地下から、地下水がものすごい勢いで吹き出していったんですね。では、大空の上の水というのは、何でしょうか。創造論を信じる科学者たちはこのように考えているんですね。地球を取り巻く大気圏がありますけれども、その大気圏のさらに上に水蒸気の層があったのではないかと推論を立てているんですね。で、その根拠となる理由の一つに、皆さんこの恐竜ご存知ですかね、プテラノドンの存在が挙げられるんです。で、この化石によるとですね、このプテラノドンは翼を広げると6メートルから10メートルにもなったそうです。で、古代世界ではこのような大きな爬虫類も空を飛ぶことができたということを化石は物語っているんですね。ところがですね、現代の1気圧1013ミリバールという大気圧ではとても飛ぶことができないというんですね。でもこの時代、上空の水蒸気の層のために今の2倍の気圧があったのではないかと言われているんです。 だから飛ぶことができたんですね。で、実際この時代植物も動物も非常に大きかったんですね。で、もう一つ興味深いのは人間の寿命なんです。で、この創世記にはですね、人類の始祖が何歳まで生きたかということがもう細かい記録が、克明に記されているんですけれども、それを見てわかることは、ノアの洪水が起こった以降ですね、そのノアの洪水を境に人類の寿命が急激に短くなってきているということがわかるんです。これは罪の影響であるということが言えますけれども、一つはですね、この水蒸気の層が宇宙からの放射線などの有害物を遮断する働きをしていたのではないかと考えられているんですね。そして、この創世記に記録されているノアの洪水の話は、実はですね、それと似たような洪水神話が世界各地に残っているんですね。これ非常に有名ですけれども、バビロニアに残る碑文にそれが記されています。この創世記の記録と非常に似た記録が残っているんですね。そして中国の、ミャオ族にはですね、この創世記の記録とそっくりの本当にうり二つの洪水伝説が残されているということなんですね。で、調べてみると、他にもですね、エジプト、ギリシャ、ヒンズ、中国、日本にもあるんですね。イギリス、ポリネシア、メキシコ、ペルーなどなどですね、残されているということが分かりました。ただ、洪水が起こったという記録ではなくて、全地球規模の洪水が起こったという点において、この世界中の国々が同じような記録を残しているっていうのは非常に非常に興味深いことだと思うんですね。そして何よりも何よりも新約聖書の中でイエス・キリストご自身がノアの洪水の出来事は、このノアの箱舟の出来事は実際に起こった出来事としてイエス・キリストは語っておられるんですね。そしてイエス様はそれと同じような全世界を覆い尽くすような世の終わりの出来事がやってくるんだということを予言しておられるわけです。このノアは箱舟を作り上げるまでの120年間周りの人々に神様のメッセージを伝えて回りました。もうすぐ洪水がやってくるんだ、罪を悔い改めて神様の愛に立ち返ろう、そして箱舟に入って新しい世界で新しい人生の道を神と共に歩もうって120年間訴え続けていったんです。ところがこの箱舟に入ったのはノアを含めた8人の家族だけだったんですね。ちなみにですね、この、船という漢字がありますけれども、これはですね、船という漢字と鉢という漢字と口という漢字、まあ、3つの漢字から、できていますね。で、鉢の口というのはよく人口って言いますけれども、人の数を表すときに使われる言葉なんですね。つまり8人の人が船の中に入った、ね、非常に興味深いなと、思いますね。ノアの箱舟に入ったのは8人だったんですね、はい、ちなみにですね、ある自動車メーカーのノアという車がありますけれども、何人乗りかご存知ですか8人乗りなんですね、はい、以前あの車の、テレビの CM のキャッチフレーズはですね、希望を運ぶねっていうですね、希望を運ぶねというですね、そういうキャッチフレーズ、ああ面白いなと思って見ていたことがありました。すいません、どうでもいい話です。世界は今まさにノアの洪水の直前と同じような状況だと聖書は私たちに教えています。だとすると私たちは今まさにですね、現代のノアの箱舟を探す必要があると思いませんか。 ノアの箱舟が必要なんです。でも皆さん、それはすでに実は準備されているんです。よく言われるように、北欧かどこかの国の地下にすでにそれが隠されているのでしょうか、研究開発の途上なんでしょうか。これはですね、私が以前牧師をしていた神戸有野台教会の、まあ、同じ敷地内にある、神戸アドベンチスト病院の、写真なんですけれども、この写真はですね、3階にルーフガーデンがありまして、そのルーフガーデンの屋根を写している、写真なんですね。でこれ非常に、ユニークな形をしている屋根ですけれども、これ実はですね、ノアの箱舟がモチーフとなってデザインされている屋根なんですね。つまり私たちの病院はこの地域のノアの箱舟として、この地域の人々に奉仕しますって、救いのために奉仕しますという信仰告白でもあるわけです。そしてこの向かい側には、神戸有野台教会があります。そしてその上にはですね、何ですか、十字架が立っていますね。この立川教会の一番上にも十字架が立っています。病院のノアの箱舟、そして教会の十字架、これは実は同じものなんですね。イエス・キリストの十字架によって示された神の愛を信じて、それを受け入れるとき、私たちはノアの箱舟に入ることができるんだという聖書の神様からのメッセージでもあるんです。当時の人々はそれを信じることができずに滅びてしまいました。しかし私たちはこの聖書に記録されている歴史の教訓から学ばなければならないんです。つまり十字架という救いの箱舟に入るということなんです。皆さん、ノアの箱舟っていうのはすでに私たちに与えられているんです。この現代のノアの箱舟に入る方法はでは何でしょうか。それについて考えてみたいと思います。救いについて二つの大きな方法があると思うんですね。それは何かっていうと、私たち人間が考え出した救いの方法と、そしてもう一つは神様が私たちに教えてくださった救いの方法、この二つです。ちょっとこちらの絵を見ていただければと思いますけれども、もともと私たちはですね、神様の子供として神様と共に生きていくことができる、もう神と一体だった、神の子だったんですね。ところが人類の始祖であるアダムとエバが神様に背を向けてしまった、罪を犯してしまったことによって、この私たち人間と神様との間には深い溝が生まれてしまったんですね。こういう状況なんです。本当の親である神様を見失ってしまった、みなしごとなってしまったんです。本当の親がどこにいるのかもわからなくなってしまったんですね。それで私たちの中にはもうぽっかりと開いた穴が生まれました。もう本当に不安なんです。虚しいんです。だから何とかして神様のもとに戻ろうと努力を積み重ねていくんですね。もし頑張ってですね、一生懸命知識を蓄えていくならば、この深い溝を乗り越えて神様のもとに帰ることができるんじゃないか。人類はですね、一生懸命知識を蓄えようとしてきました。でも届かないんです。どんなに優秀な頭脳を持っていたとしても、私たちは自分の力では神様のもとに帰ることができないんですね。あるいはよく一日一善言ったりしますけれども、良い行いを積み重ねていくならば私たちは神のもとに帰ることができる、まあ、そう考えて努力する人たちもいます。あるいはたくさんお布施をするならば、たくさん 献金をするならば神様から受け入れられて神様のもとに帰ることができるかもしれない、そう考える人たちもいます。で、ある仏典にはですね、人が、仏になろう決心してから成仏するまでの期間が三阿僧祇百大行だと記されているんですね。で、この阿僧祇というのは、これは数字の単位なんですけれども、10の59乗なんだそうです。さっぱりわからないですね。そして、この次の大行というのは、これはですね、80行と同じで、1行はなんと43億2000万年だそうなんですね。すごいですね。じゃあこの三阿僧祇百大行っていう期間、私たちが修行して罪をなくしてね、仏になるまでの期間、一体どれぐらいの期間かというと、1兆年かける10の61乗っていう、もう数えきれません。ね、ほとんど永遠の世界です。私たちはこれだけ永遠にわたって修行を積み重ねなければ、救いを得ることができないとしたら、ここに皆さん希望を見出すことはできるでしょうか。私が統一教会っていうところにいて、まあ、いろんな修行みたいなことをやったという話をしましたけれども、まあ、一生懸命やりましたね。例えばですね、まあ、冬の一番寒い、期間、12月から12月、1月、2月までの90日間ですね、私はですね、毎日夜中の12時になったらしっぱだかになって、お風呂に入るんです。そして水をジャーッと出してですね、バケツに出してそれを40杯だね、かぶるっていうことをしていました。でもそれをやるとですね、もう足はもう感覚がなくなってしびれてくるんですね。はい、で唇のもう真っ青になって、でももう辛いんですけども、もういやとか言いながらですね、しようとか言いながらですね、水曜もう滝に打たれるような修行をするんですね。それを例えば90日間続けて、いくわけなんですね。でも不思議なことに、それが終わって、お風呂から上がってですね、バスタオルに身をくるむと、とってもポカポカあったかくなるんですね。で、やりきったという充実感とともに、お、なんか自分ちょっと清くなったような気がするっていう、まあ、自己満足を、まあ、味わっていたんですけれども、私はですね、3年間そういうことを続けてきました。でも、気がついたら、自分自身の内面、自己中心的な思いとか、そういったものがですね、後から湧いてくる。そういう自分自身の本当の姿を見つめたときに、怖くなった思いをしたことがありました。まあ今は若いから、大学時代でしたから、もう無茶なことも何でもできると思っていましたけれども、こういうことをずっと続けていかなければ、自分は神様から受け入れられないのだとしたら、救いを得ることができないのだとしたら、自分はいつまでこれをやり続けなければいけないんだろう、努力を続けなければならないんだろう、ふと怖くなってしまったことがあったんですね。旧約聖書のエレミア書というところ、13章23節にはこのように書かれています。エチオピア人はその皮膚を変えることができようか、ヒョウはその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば、悪に慣れたあなた方も善を行うことができる。つまり、人間の力、人間の努力によって、この私たちに染みついている罪の性質を変えようとすることは不可能なんだと、聖書ははっきりと私たちに突きつけているんですね。私こういう小話を皆さんに紹介することがよくあるんですけれども、ある夜中にですね、家の屋根の上に登って、小さな男の子がほうきを振り回していたんですね。ほうきを振り回していた。で、それを見た父親がびっくりして息子に言いました。おい息子よ、そんな屋根の上で何やってんだ、危ないから早く降りてこい。 するとですね、息子はほうきを振り回しながら、父親に言ったんですね。おい父ちゃん、あの空の星を見てみなよ。あんなに綺麗だから、俺な、このほうきで落とそうとしてんだ。お前バカか。ね、お空のお星様はもっと高いところにあるんだ。そんなお前が持ってるほうきを振り回したところで、星が取れるはずなんかないぞ。もっとこの長いほうきを使え。って言ったっていう話ですね。昔ですね、アメリカにモーリス・ベンデンっていう牧師さんがいらっしゃったんですけども、彼がですね、こういう例え話をしてらっしゃいました。ある時、サソリがですね、旅を続けていたんですね。すると、大きな川にたどり着きました。でも、このサソリは、この川を越えて、もっと先の方に旅を続けたかったんです。でも泳ぐことができないので困ったぞということで、こう周りを見回していました。すると、おっ、ね、あそこにカエルさんがいる。カエルさん泳ぎが上手だから、そうだ、カエルの背中に背負ってもらって向こう岸まで行けばいいんだ。そう思ってですね、カエルにお願いしたんです。カエルさん、カエルさん、僕を背負って向こう岸まで行ってくれませんか。するサソ、カエルですね。すると、サソリはですね、違う、もうどっちかわからなくなってきて、するとカエルはですね、断ったっていうんですね。そんなのまっぴらごめんだと、ね、どうしてですか。だってサソリさん、あなたのその尻尾には猛毒があるでしょう、私があなたを背負っていってもきっと途中で、私のお尻をチクって刺すと思いますよ、ね、そんなのもう嫌ですって断ったわけです。でもサソリはカエルに言いました。カエルさん、そんなバカなことするわけないじゃないですか。だって私の針には猛毒があるんです。あなたを刺したらあなたは溺れて死にますよね。私も泳げないので、あなたを刺すということは私も死ぬということです。そんなバカなことするわけないじゃないですか。だからお願いしますと言って、カエルはですね、じゃあそこまで言うんでしたらということで、サソリを背負って泳ぎ始めたわけです。ところが川の真ん中あたりに来たときに、なんとサソリが、カエルのお尻をチクッと刺してしまったんですね。猛毒ですから、そのままカエルは、沈んでいきました。そして、サソリもですね、泳げませんから一緒に沈んでいきました。で、その時にですね、沈みながらカエルはサソリにこう言ったんです。サソリさん、サソリさん、なんであんだけ言ったのに僕を刺したんですか。するとサソリはこう言ったっていうんですね。カエルさん、ごめんなさい、僕も刺すつもりはなかったんです。でもこれが僕の性質だからやめられないんですと言って沈んでいったという話ですね。わかりますよね。実は私たちの罪の性質も同じなんです。自分自身の罪深さ、自己中心性とか汚れた思いとか、それを何とかしたいと思いながら、私たちはそれを自分自身の力で解決することは不可能なんだと聖書は言っているんです。だから私たちにはこの罪の状態から救い出してくださるお方、つまり救い主が必要なんですね。私たちは救い主がいなかったらどうなっていくのか、聖書にはこのように表現されています。ローマ人への手紙の6章23節、罪の支払う報酬は死である。つまり私たちは罪を持ったままであったとしたら、永遠の滅びをもって償わなければならない。それほどこの罪というものは重いものなんです。この宇宙の中には罪は存在してはならないもの、それを私たちは今持ってしまっているんですね。でも神様は私たちの親なんです。滅びに向かっていこうとしている自分の愛する子供を放っておくことは到底できませんでした。神様はご自分の最も愛する御子イエス・キリストを十字架にかけることによって、私たちがこの深い神様との間にできてしまった淵を超えることができるようにしてくださったんですね。イエス様はこうおっしゃいました。私は道であり真理であり 命である。誰でも私に寄らないでは父のもとに行くことはできない。イエス様は私は道であると言われました。十字架という神様の愛を信じてその道を行くときに、私たちは神様のもとに帰ることができるようになるんですね。私たちは救い主に頼らなければ、このまま罪の支払う報酬は死であると書かれている通り、私たちは永遠に滅ばなければならない。でもイエス・キリストは十字架によって神様との間にこのような橋を架けてくださったんです。イエス様は私は道である、誰でも私を通らなければ神様のもとに行くことはできないっておっしゃったんですね。ですから私たちはこの神様の愛を信じて、イエス様の十字架に示されているこの神様の愛を受け入れて、この十字架という道を通っていくときに、この今バツ印にしましたけれども、死を免れて、そして神様のもとに帰っていくことができるようになったんです。これが救いなんです。私たちにとってのグッドニュースなんです。皆さん、私たちはイエス様の十字架を信じなければ救いはないということ。このことをですね、皆さんぜひ覚えていただきたいと思うんですね。旧約聖書のイザヤ書43章1節。あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだって。神様は言われるんです。私はあなたを愛している。あなたをあがなった。あなたはもうサタンのものではない。私のものなんだって。ここで、あなたをあがなったという言葉が出てきます。このあがなうという言葉、普段私たちはあまり使いませんけれども、こういう漢字を使います。この改変っていうのは、お金を表すときに使う言葉がたくさんありますね。財産の財であるとか、貯金の貯であるとかです。後で調べてみると、これはお金に関する言葉であるということがわかります。で、辞書を調べてみると、こういう説明がありました。代価を払って買い戻すという意味なんですね。で、これちょっと簡単に説明したいと思いますけれども、ここにですね、私の時計があります。これ実はですね、300万円の時計。仮に本当におもちゃのような安物なんですけれども、まあそれぐらいの価値があったとします。で、私はですね、これをどこかに置き忘れてしまったんですね。で、まあそれをですね、見つけた中島よしみくんがですね、よっと、お神様これくださったとかなんか言い訳をしながらですね、ちょうどお金に困ってたって言って、まあ立川の近くのですね、リサイクルショップにこれを売り払ってしまったんです。はい。そして、まあ彼はいくらかをね、こう得るわけなんですね。で、私はこの大切な時計をなくしてしまった。まあ毎日毎日涙に暮れて生活をしていました。ところがある時、そのリサイクルショップのお店の前を通りかかった時にですね、そのショーウィンドウにこの私の時計がちゃんとこう置いてあったっていうことに気がついたんです。で、あ、これ自分の時計ここにあったと思って、この傷はあの時つけた傷だね、夫婦喧嘩の時につけついた傷だとかですね、そうやってやったと思ってお店に入って、おじちゃんこれ僕のだからありがとうって言ってショーウィンドウからそれを取り出していったらどうなりますか？ね、これは犯罪になってしまうわけです。なぜならこれはもともと私のものであったとしても、もう売られてリサイクルショップのものになってしまったからなんですね。じゃあ私はでもどうしてもこれを取り戻したいんです。じゃあどうする必要があるかっていうと、また代価を払って買い戻すしかないんですね。もともと300万円の時計だったんですけど、まあ、50万円ぐらい値をついてたとしたら、もう50万円を払って借金をしてでも払って取り戻す。すると私はこの時計を自分のものにすることができた。つまりこの時計をあがなうことができたということなんですね。人類の始祖であったアダムとエバは 罪を犯してしまったことによって、神様の保護を外れて、サタンの支配のもとに入ってしまったということが、聖書の一番最初のところに記されています。神の子であったにもかかわらず、サタンのもとに売られてしまったんです。でも、愛の神様は、どうしても私たちをサタンの手から取り戻したかったんです。そのために神様は、神様にとって一番大切な存在、御子イエス・キリストをサタンの手に渡すことによって、皆さん一人一人をサタンの手から贖い出してくださったんです。そしてサタンはイエス・キリストを自分の手にかけて十字架で殺しました。イエス・キリストという代価を支払うことによって、神様は私たちをサタンの手から取り戻してくださった。皆さんをサタンの手から贖い出してくださったんです。ですから、皆さん一人一人の存在、その価値は、神様の目から見たらイエス・キリストと等しい価値がある。それほど神様は皆さん一人一人のことを大切にしておられる。これが聖書のメッセージなんです。この十字架をですね、一言で表すならば、私はですね、プレゼント交換ということが言えるんじゃないかなと思うんですね。ちょっとスクリーンの方を見ていただきたいと思いますけれども、何と何を交換するかというと、私が持っているものとイエス・キリストが持っているものを交換するということなんですね。よくクリスマスにはプレゼント交換をしたりしますけれども、じゃあ私が持っているものは何かというと、罪です。そして罪の結果としての永遠の滅びという運命を持っています。じゃあイエス様が持っているものは何かというと、その罪を許すことのできる権威と力を持っておられます。そして永遠の命を持っておられるんです。でも十字架によって何が起こったのか、このスクリーン見ていただければと思いますけれども、イエス様が持っていたものと私が持っているものが交換されたということです。皆さん、見逃された人が3人いますよ。もう一回いきますね。はい、私が持っているものとイエス様が持っているものを、はい、交換した。これが十字架ということなんですね。今キリストという、道を渡って神様のもとに帰る方法を今図解でお知らせしました。実はそれはとても簡単なことなんです。つまりどうしたらいいか。神様に背を向けていた罪を認めて、それをごめんなさい、心から神様に告白すること。そしてイエス・キリストをあなたの個人的な救い主として受け入れるということなんです。聖書の言葉を2つ紹介させていただきたいと思います。ローマ人への手紙10章の9節から11節、そして13節の言葉です。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。なぜなら主の御名を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。もう一つ、使徒行伝の16章30節と31節の言葉です。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。信じるならば救われるんだ。あなたの 本当のお父さんである神様は今あなたの前で両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待っておられるんです。初日に、そして2日目に、統一教会のお話をしましたけれども、私はですね、両親には本当に、考えられないほどの苦労をかけた、放蕩息子だったんですね。で、父はこの前もお話しましたけれども、重症筋無力症という病気で64歳で亡くなったんですけれども、この病気を発症したタイミングというのが、私のこの統一教会の問題が解決して、父もですね、定年退職して、さあこれから趣味の世界に入れるぞと意気込んでいた、その矢先だったんですね。私は考えられないほどのストレスを父に与えていたんだなと思います。私がもしかしたら父を殺したのかもしれない、そのように思うんですね。父は人工呼吸器をつけて、なんとか命をつないでいる状態で、コミュニケーションの手段は、筆談だったんですね。紙に書いて、でもブルブル震えるような手で、文字を書いてコミュニケーションを取っていました。父が息を引き取るその1週間前、私はですね、正月休みを利用して、病院で毎日父のベッドに付き添って、看病をしていたんですね。でも、もう帰りの飛行機の時間が近づいていたので、あ、お父さん、じゃあ帰るからね、と、声をかけて、病室を後にしようとしたら、父がですね、もうブルブル震える手で、胸の上で手を組んだんですね。あれ?と思って、お父さんどうしたと?って聞くと、父はですね、もう一回ペンを取ってこう書いたんです。祈ってくださいって。俺は無神論者だ!ずっと言い続けていた父でした。お前が牧師になるのは仕方ない。でも、俺は神を信じないって言い続けていた父が、祈ってください。牧師である私に対して祈ってくださいと書いたことにびっくりしました。私はですね、この時神様が父に最後の最後のチャンスを与えてくださった、そう思って父の手を握りしめて、父のために取りなしの祈りをしました。父の罪を許してくださるように、そして天国で再び再会することができるように祈ったんです。で、その祈りを神様は確かに聞き届けてくださった。そのように信じています。イエス様がやがて間もなくこの地上に来て、私たちを天の御国に迎えてくださるとき、私は父とそこで再会することができると信じています。私たちは昨年から新型コロナウイルスのパンデミックを経験していますけれども、中世ヨーロッパの時代、1億人以上の人々の命を奪ったペストはこの新型コロナウイルスの日ではありませんでした。当時はワクチンといったですね、有効な、手段がなかったので、ペストにかかってしまった人はもうなすすべもなかった。皮膚が黒く変色して苦しみながら命を落としていきました。教会では生き残った人々を集めて、メメントモリと語り続けたんですね。メメントモリ、これはラテン語で何時死すことを覚えよという意味なんです。普通私たちは死という言葉を生活の中でそれほど用いることはありませんし、なるべくなら使いたくない言葉として考えています。平和な日本に暮らしている私たちにとって、それは何かですね、特別な事情がない限り現実味の薄い言葉ではないでしょうか。意識されない言葉、もう意識したくもない言葉であるかもしれません。でも考えてみたら、一日のうちには何が起こるか わからないんです。そして実際何が起きても不思議ではないんです。そして最も起こりそうにないもの、最も起こってほしくないものが死なんです。でもそれは最も確実に全ての人に起きてくる現実でもあるんですけれども、なぜか私たちは今日も明日もそして明後日も命が続くもののようにどこかで思っていたいんですね。でも私たちに与えられているこの時は限りがあるということを知らなければなりません。旧約聖書、伝道の書12章1節にこのような言葉が書かれています。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり年が寄って私には何の楽しみもないというようにならない前に。今日という日は神様のもとに立ち返るために私たちに等しく与えられている恩恵期間であるということを忘れないようにしたいと思います。明日ではなく今イエス様の愛を受け入れ救いを受け取ってください。今日が皆さんにとっての新しい永遠の命の誕生日となるということを祈っています。神様の祝福が皆様お一人お一人の上にありますように心よりお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。